ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
安永幸音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今日は、ゲストの方にお越しいただいております。
はい、
はい、本日のゲストは朗読家馬場聖子先生、よろしくお願いします。
こんにちは、朗読家の馬場聖子です。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目の、はいはい、ゲストということで、
朗読の先生なんですか。
朗読の先生でございます。
私は初めてお会いします、う
んうん、楽しみにね。
はい、もうすごく楽しみです。
じゃあ先生、この最近の近況報告を、はい
最近そうですね、はい、あの夏はですね、うん、いろいろコンサートに参加しました、はい、3つのコンサートがあって、うん、1つ目があのギターのコンサート、うん、2つ目が、琵琶との、うん、琵琶とそしてあの笛とのコンサート、うん、で3つ目がまたギターのコンサート、これは神戸でした。
その楽器と朗読のコラボなんです、
はい、
そうです
。なるほど、は
い、そうそう、楽器の演奏とまたコラボしながら朗読される。
いや、それすごくいい雰囲気ですよ ね、 ね、 ですよね。
じゃあまたその今後のコンサート情報もまた後ほどお聞かせください、はい、
ありがとうございます、
はい、今日お送りするのは芥川龍之介の蜘蛛の糸の、はい、前編ということで、
はい、
まあ、作品が長いので、半分の、はい、分量を今日朗読していただきたいと思います、
はいはい、楽しみです、
はい、それでは、馬場聖子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、芥川龍之介作、蜘蛛の糸。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから、水晶のような水を透き通して三途の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。するとその地獄の底に神田田という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神田田という男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹道端を這っていくのが見えました。そこで神田田は早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない、その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだと高級に思い返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやったからでございます。 お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながら、この神田田には雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをおおろしなさいました。こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田田でございます。何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますから、その心細さといったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと静まり返って、たまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかなため息ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄の責め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神田田もやはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なく神田田が頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い遠い天井から銀色の雲の糸がまるで人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田田はこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登ってゆけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくゆくと極楽へ入ることさえもできましょう。そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田田は早速その雲の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。
はい、ありがとうございました。今週は前編ということで、
はい、
この続きはまた来週ということ
で
お願いしたいと思います。
はいはい、ありがとうございます。
感想を聞いてみましょう。いかがでしたか。
はい、もう終わりなんですか。いやちょっと後半私アシスタントじゃないのすごく悔しいんですけど、もうこの続きがもう早く聞きたくてしょうがないですね。いやもう入りきってました。
でも朗読って そばで聞くの初めてですよね。
初めてです。
どうですかその聞いた感想といいますか。
あ、ここはなんて言いますか、特等席なので、こう読んでいる先生の姿を見ることができたんですけれども、なんて言うんですかね、こうあんまりこう大げさな動きではないんですけれども、このマイクに入ってこう話している声っていうのはすごく、うんうん、感情がこもってるっていうんですかね、なりきってるっていうか、なんかプロなんだなってすごく隣で見て感じていました。
素晴らしい、
はい、あと一つ気になったんですけど、はあ、持ってきているお水ってあんまり見たことないラベル知ってますけど、
はあ、うん、いや
何か、これ何のお水ですか。
いや別にあの普通の こちらのお水です。そうなんですね。そうなんです。こういうのを売ってたので、あのちょっとバッグに入れるのに便利だなと思って。
サイズ感がね。
はい、そうなんです。はい。
こうなんか常温ですけど、うん、なんかそういうのこだわってたりするんですか。
冷たいよりは常温の方がいいので。
そうなんですね。
はい。
そうでしょうね、
はい、最善のコンディションで読めるように、ね、そういうところまで気を使って、
はい、じゃあ馬場先生、最近のその今度のなんかこう 近々にある、コンサートとかイベントとかは。
そうですね、はい、あの近々にあるのはあのなんていうか依頼された朗読ですのでちょっとあの皆様に来ていただくことができないんですけれども11月には私 の、 あの朗読教室の、はい、生徒さん全体の発表会を、
はい、
あの第五交流会館のホールでーあのいたします。
それは一般の方は聞けるんでしょうか。
あのお聞きいただけます。
あ、じゃあちょっと告知をしていただいて。
はい、11月30日の金曜日なんですけれども、うん、午後1時30分から、うん、あの第五交流会館ですね、うん、京都市の第五交流会館のホールでいたします、
はい
はいはい、入場は無料です。
無料ということで、はい、じゃあ時間があったらぜひ、
はいはい、生徒さんも出演されるということで、
はいはい、
じゃあ楽しみにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、
じゃあこの続きは来週ということで、はい、お楽しみいただきたいと思います。はい、
そうですね。
はい、ではそろそろ今日はお時間となりました。はい、この番組ではお便りを募集しております。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お相手はアンディ菅野と
安永ゆきね
でした。ゲストは朗読家の、馬場聖子先生。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。